猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第386回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、なんとか今週は猫好きさんとスカイプのタイミングだったので、はい、収録できるようになったのでありがとうございました。
お久しぶりです。
お久しぶりでした。3週間4週間か3週間ぶりぐらいかな、確か。
ですかね、はい、なかなかちょっとタイミングが合わず、
ね、そうだね、なかなかタイミングが合わずなんですが、はい、まあ、これから少しずつスケジュール調整をうまくしてできるだけできればいいかなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、
はい、
いやー、それにしても寒いですな。
ねえ、なんか急激に寒いですよね。
急に寒くなったよね。
あの夏は何だったのっていう。
そうそうそう、ほんと先週ぐらいは夏だったよね。
いや、ほんとですよ。
袖短パンでも十分だよぐらいの気温だったのに、もう急になんか本当の冬になっちゃったみたいな感じ。
だって寝巻き一回長袖にしたのに、うんうん、暑すぎてまた半袖に戻して、うんうん、毎年そんな戻すことないんですよ、絶対に。
うんうんうんうん、
もうやりきるんですよね。
そうだよね。
だけどもう、そう、あまりに寒くて戻したのに、うん、戻して1週間2週間したらまたね、長袖出さなきゃいけないっていう。いやー、本当に本当に困りますよ、本当。
ついにあれですよ、だから寒くなってうちも羽毛布団、掛け布団、羽毛布団に、
いや、変わりました。
バージョンアップしました。
いやー、もう羽毛が一番最強ですよ、本当。
軽くていいですよね、あったかくて。
いや、軽くていいです。はい、私も ちなみに布団は年中あの羽毛ですよ。
そうですか、
はい、
素晴らしい。
中になんか毛布を1枚入れるか入れないかぐらいで、
なるほど、
うんうんうん、そういう調整でもう、ね、布団はレギュラーですね、羽毛は。
いや、軽くていいよね、毛布と。
いや、軽くていいですよ、本当。汗吸収してくれるし。いや、でも先週猫ちゃんにゲロ吐かれて、はい、
うん、
洗いに行って、
うん、
で洗濯、まあ、家で9割ぐらいして乾燥機かけに行ったんですよ。で戻ってきて3日後にまたゲロ吐かれて、なんかもう毎週のように羽毛布団をなんか乾燥機かけて洗って乾燥機かけるっていうことをしてますね、最近は。
やっぱりあったかいから猫ちゃんね、布団のところ来るよね。
いや、そうですよね、ほんと。でもってやっぱり結構もう、うちの猫ちゃんも14、5歳、
そうだよね、
うん、5、6歳ぐらいになってるから、もうおじいちゃんだから、やっぱゲロ吐きやすいんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、なのでもう、ね、今年は何回羽毛を洗濯するかっていうことをちょっと数えて、それを楽しみに生きていきたいと思います。
いや、でもあれじゃないですか、あのドラム式だから、
はい、
洗濯機が、
はい、
うん、なんとか洗える。それとも乾燥はやっぱりきついですか。
そうですね、乾燥はきついですね。洗う、はじめその、うん、なんか履いた部分は手洗いして、
はい、はいはいはい、
で9割ぐらいまで落として、はいはいはい、あと一応のために洗濯機、うん、ドラムでかけるんですけど、うん、やっぱり乾燥はなんかちょっと偏りが激しいから、うん、うん、コインランドリーに持ってってますね。
あのでかい方の乾燥機能がいいよね、コインランドリーの。
いや、絶対そうですよ、ね、もうふわふわになりますもん
ね。
うん、ほんと、なんか米俵担いでいくみたいな感じで、あの羽毛布団担いで、
うん、
はい、コインランドリーに行ってますけどね、うん、いや、でもいいですよね、なんかほこりとかもだいぶなくなったりして。
そうそうそうそう、ですね、
体にもいいし。
ほんとね、なんか考えてみたら、コインランドリーで布団洗うっていいなと思う。毛布とか布団とかカーペットとかね、デカものは、
うんうん、そう、結構なんか、 かね、羽毛とかできないと思ってる方いらっしゃるけど、うんうん、結構普通にできますもんね。
できるよね。
できます、できます。おすすめですよ。
はい。というところで、はい、じゃあ本編に行ってみましょうか。
はい、そうですね。すいません、長くなっちゃいました。
はい。猫のしっぽ。
してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
にだんだんなりつつあるんで。
ああ、会社でもそうなんだ。
うん、昔はあれじゃないですか、住所録とか回ってたじゃないですか。
ああ、確かに、はいはいはい、あの
年賀状とかそういうねやつ向けに一応、うん、その部署のメンバーの、うん、住所録みたいなのは回ってたんですけど、今まあ個人情報のあれかなんかでもそういうのも一切回ってこないですから、住所がそもそも分かんない、出したくても分かんないよねって。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから会社関係でもやり取りしてるのは本当に昔からずっと年賀状やり取りしてる昔の部署の人が何人かとか、
うん、
もうそんな感じですね。
いくぐらい。
そうそうそう。
へ
え、本当めっきり減っちゃいましたね。
ねえ、なんかその楽にはなるけど、うん、人とのコミュニケーションは減って、うん、果たしてこれで日本はいいのかっていうのはちょっとありますけどね。
うんうん、なんかねえ、ちょっとまあ、
うん、
先週だか先々週だかちょろっと話をしたんだけれども、あの情緒がなくなってきてるよね。
いろいろない意味で、ね、なくなってますね。本当。
情緒というか、まあ、うん、人と今おっしゃった人とのやり取りっていうことが人情、義理人情の世界じゃないけど、
うんね、
なんかそういうつながりがだんだん薄くなって、すごい、
うん、
ね、まさにアナログからデジタルに、ね、うん、人との関係もだんだんデジタル。してるというか、
うん、いや本当ですよ。
まあそういう意味ではウェットからドライな感覚になってるっちゃなってるかなとは思いますけどね。
やっぱり寂しいなとかって思いますか？うん、別に寂しいなとか思います？
なんか若干寂しいなと思いつつ、
うん、まあまあ、やっぱ楽だなって感じですかね。
まあ楽っちゃ楽だよねって思うところもあったりして。まあ、
いや、そうですよね。うん、
まあ、そのね、楽なっていう一面だけだとあれなんだけど。まあでも、やっぱり人間ってあれじゃないですか。群れというか社会性の動物なので、うん、どうしても最後は集団を作りたがる。
うんうんうん。
たがるじゃ、あの動物というかそういう生き物じゃないですか。
そうですね。
だから全くゼロにはやっぱりできないよね、なんだかんだ言ったら。しやっぱつながなんかのあれでつながっていたいっていうのは、なんかの関係性でつながっていたいっていうのはあるような気がしますよね。
じゃあ今年年賀状やっぱり復帰した方がいいかな。
いやでもね、もう年賀状は逆にでもあれってもう半分儀礼的なもんじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、いや、そういう意味でもう廃れていくのはしょうがないかなとは思ってますよ。それこそだからね、パソコンで宛名書いてって手書きじゃないわけだから。
うん、
もう義務的になんか出してる、もらったから出し、あの返事を出しますみたいな。本当に半分もう儀礼的なものにだんだん変化してきちゃっているよね、最近の年賀状って。
いや、まあ、そうですね。
だから辞める人も多いんだと思うんですよ、この際だからって。
うん、うんうん、
でそれはそれそういうので、まあちょっとそういうね、人情の世界というか、まあ、そういう世界とちょっと違う種類かなと思いますよ。
うん、
逆にあれじゃないですか、なんかこの間ニュースでやってましたけど、 こういうコロナのアフターコロナというか、はい、まあ、コロナでなかなか外に出れなくなって、で帰ってその中、うん、みんなで手紙を書きましょうみたいな、地域のそういう地域のクラブとか、うん、老人クラブとか、なんかそういうところがその、
うん、
手書きで手紙を書いて出し合いましょうみたいな運動してるみたいなことをニュースでやってましたけどね。
ああ、そうなんだ。
結局その今まで言ってた茶飲み話とか井戸端会議みたいなのができなくなったんで、全くそういう人とのコミュニケーションがガクッと減るわけじゃないですか、今のこういうご時世だと。
はいはいはい、
うん、そうするとやっぱりね、もうある意味みんな日本全国引きこもり状態だから
確かに、
うん、だからそれでやっぱりボケ防止というか、まあそういうね、
うん、
地方省の、
うん、
防止のためにもみんなでなんかそういう手紙だったら直接接触がない、
うんうん、
けど、まあ、一応近況が分かるみたいな感じで、そういうのを書き一日一枚書きましょうみたいな運動してる団体があるよみたいなニュースやってましたけどね。
あ、そうなんだ、うん、確かに字書くってすごい脳にいいって言いますもんね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
あのそれなんか、ね、キーボードを叩くのと違って字書くとね、やっぱりいろいろ動かすじゃないですか、
うん、
手を動かしたりとか
はいはいはい、
あとやっぱり漢字が書けないよね最近手書きで、
わかる、漢字全然出てこない、
漢字が出てこないでしょ手書きで、
もう
なんか文章書こうとすると
調べて書かないと、そうそうそう、
なパソコンとかスマホで変換したやつを見ながら書くみたいなさ、
いやそうですよそうですよ、
本末転倒ななんか状況になってるんだけど
本当まさにその通りですね、
本当にね、そういうところも衰えたなと、
うんうんうん、
には思いますね。
で昔なんてちょっと書いたぐらいだったら別に手とか痛くならなかったけど、うんうん、そうそう、はがきなんて 1,2 枚書いたらもうなんか軽い腱鞘炎みたいなイーンとなんか手の中いったるみたいな、わ、うん、かります、うん、
かる
手痛いですよね本当嫌だ嫌だ、
あなんかね、あの、うん、妙に多分力が入るんだろうね指先に、
いやそうでしょうね、うん、
あの書き慣れないから、
そうそうそう、もうすぐ手痛くなっちゃう、
そうそう、
でもなんかそうそう、今年なんか鬼滅の刃と、
はいはい、
あと嵐がもう解散だけど、まあはい、今 CM やってるってこと、はいはいはい、年賀状の売れは最近の中では一番バカ売れしてるらしいですね。
そうなんですか、なんで、
あその鬼滅の刃はなんかあのコラボして
記念がそう年賀状みたいなやつ、
そうそうそう、年賀はがきが
バカ売れしてるんだ、
うん、まだ出てて、
うん、
で嵐は嵐ですごいいっぱい CM してるから、はい、みたいな感じで、
はい、嵐ね、
うん、今に貢献しようじゃないけど、みんななんかそういうふうに買ったりとかしててみたいな感じで年賀状が売れてるらしいですよ、
はい、ちなみに猫好きさんってその話題の鬼滅の刃って映画とか見に行かれたんですか、
はい、いやアニメでは全部見ましたけど、うん、
さすが、
はい、映画はあの、まあ、一般に1年ぐらいしたら見れるようになるじゃないですか。
ああ、まあまあ、そうだよね。
うん、それで十分かなぐらいですかね。
いや、やっぱり話題になるだけあって面白いですか？私、見たことないんですよ、まだ。
ああ、おすすめですよ。
う
ん、
そうです。
うん、面白い。
面白いですか？
うん、
あれだけヒットする一応要因はあると、
うんうんうんうん、でもなんか、はい、その家族愛だったりするものだったり、はい、友情愛だったり、はいはい、なんかそういうのをすごい大切にしてる男の子の主人公の話なので、なんか時折心がふわっと温かくなるような、
はい、
なんかコメントっていうか、はい、なんか言葉が書いてるんですよね。
なるほど。
そしたらもう、いや、わかる、ダーチローとか思って、胸がキュンとしたりします。
あれって、コミックじゃなくて、アニメだけなんでしたっけ？
あ、いえいえ、ジャンプで連載されてました。
連載されてたんです。じゃあ、元はコミックで、
はい。
週刊漫画で連載されてて、ジャンプで連載されてて、それがアニメ化されて、最後、映画になったみたいな。
そうですね、アニメやって映画や、はい、そのアニメの続きみたいな感じで今回映画やって、はい、で最終的にそこで完結してるのかっていうのがちょっとわからないんですけど、ね、多分完結してないんですよね、そこで。
してないんですか。
はい、
あれ、じゃあアニメ自体もまだ完結してない。
いや、アニメ、アニメっていうか、漫画の本では完結してるんですよ。
う
ん、
あ、漫画自体はもう、コミックはもう完結している。
はい、完結してます、はい。で、完結してない状態の時にアニメが始まって、
はい
はい、で、アニメって結構進みが早いから、
はいはいはい、
もう途中で終わっちゃったんですよ、アニメ自体は。うん、
なるほど。
なので、まあでもアニメがすごい人気だったから、じゃあ続きみたいな感じでまたアニメってなるのかなと思ってたら、アニメじゃなく映画で続きをやるっていう。はい、で、はい、にしても感覚考えても、
はい、
全部最終回まで行ってるイメージではないかなって思ってるんですけど、もしかし
たらその後また続けて第2期のアニメがあるみたいな感じになる
かな。ねえ、あるんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけど、うん、いや、わかんないです。映画でぴったり終わってんのかもしれないです。うん。
いやー、そうか。いう
感じですかね。まあでも、ね、なんかちょっと、暇になったら見てみるのもいいかもですよ。うん。
まあ、あれだけ話題になってるね。まあ、ベストセラーじゃないけど。
はい、
大ヒットしてるから、まあ、よっぽど面白いのかなと思いつつ、まだ、
うんうんうん、
ね、なんか見る踏ん切りがつかないというか
結構長いですしね。
長いでしょ、
うん、
ちょっと前に話題になったのワンピースとかっていうアニメってあれがあったじゃないですか。
はいはいはい、
あれもまだ見てないしねあれも長いよね。なんかあれも長いよね、めちゃくちゃね。
いや、ワンピースはめちゃくちゃ長いですね。で、鬼滅は二十何巻ぐらいでもう完結してるんじゃないかな。30巻いってないようなぐらいだった気がしますけど。そっちより見やすいですよ。
なるほど。
うん。
なんかでも結構、なんかドロドロしてるような感じではない。そういう意味ではない。
ドロドロ。あ、まあ、いや、あっさりしてます。
あっさりしてます。
うん、いや、あっさりはしてない。
なるほど。じゃあ、あれじゃないですか。
うん。
コラボ年賀状を買って。
そうですね。うん、いや、絶対買わなそう。
買わないよね。
そうだってね、なんかみんなその鬼滅ファンのコレクターたちは買って送らないって言うんだもん、うん、
ああ、自分のこれ
保存用
に買うんだ、
うん、うんうん、うん、
まあ、あまり意味がないね、それじゃあねって
思う。そうそうそうそう、全然流通っていうか、回んないじゃんと思って。
全然回んないじゃんってまあ経済としては回るんだろうけど、
そうそう、経済は回って、うん、でも消費側の方には来ないっていう。
なるほど、ね、
まあまあ、それもね、ありなんでしょうけど、売れればいいから、きっと郵便局は売れるだけ売れてね、配達少ないんだったらそれに越したことないです
よね。まあ、確かにそれに越したことないよね
そう、郵便局側は、うん、本当楽ですからね、そちらの方が。
そっか、ということで、ちょっとね、途中脱線しましたが、無理やり手紙にネタに戻して、なんとか着地したんですが、
はい、
まあ、そういうことで、
はい、
まあ、最近はやっぱりなかなか ですね、電報も手紙も書かなくなったなというオチで、
うんうんうん、はい、
今週の本編は、電報手紙の話でした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、それでは今週猫好きさんはいかがだったでしょうか。
いやー、なんか体重計が壊れてるみたいで、なんか2キロぐらい太ってました、うん、なんでだろうな、うん、壊れてるのかな、
うん、
絶対認めないっていう、うん、多分、うん、ちょっと調子悪かったので、
はい、
なんか家であんまり動かない方ですね、はいはいはい、うん、で、うん、結構なんか調子悪い時に戻しちゃったりとかも多くて、
はいはいはい、
だったので、なんか私戻した後なんか結構ゼロになって食べれるタイプで食べちゃうんですよね。それなんでだろうな、うん、なんか太ってましたね、2キロほど、うん、
戻して食べれなくなるんじゃなくて、戻して
ゼロになっても食べれる、
すっ
きりして食べれるんですよね。
なるほど
はい、まあちょっと、うん、
で体調 ね、体調悪いと外なかなか出れないし動けないしみたいな感じ
で
ね、
そう、うん、でまたストレスで食べるし、うん、ねえ、あの健康になるように頑張ります。
はい、で私の方なんですが、
はい、
1キロちょっと太りましたね。
あら、
うん、あのここのとこずっとまあほぼ変わりませんみたいなこと言ってたんですが、
うんうんうん、
1キロ太りましたね、なぜか。
あら、どうしたのかしら、う
ん、なんなんでしょうね、
食べました。
いや、ね、先週実は大腸内視鏡の検査をしてきたんですよ。
先週の、
ね、先週の中頃ぐらいかな、
はいはい、
ちょうど1週間前ぐらいに、
はい、
大腸内視鏡の検査をしてきて、であれって、はい、ね、いっぺんきれいにするじゃないですか、
はいはいはい、
腸の中とか全部、
うん、
下剤で全部きれいにするんで、まあ、そこで 2,3 キロ軽く減量できるかなと思って期待してワクワクしたんですけど、
うんうん
うんうん、なぜかその後結構やっぱり猫好きさんじゃないけどもりもり食べて、
うんうんうん、
ほとんど落ちなかったんですね。
ああ、
でその後なぜか微妙にいっぺんなんかね、うん、2キロぐらい増えて、で昨日ぐらいでやっと1キロ戻しましたね。
はいはいはい、うん、そう、なんかなんだっけ、結構なんかそのお腹の中に蓄便が溜まってるからとかいうやつを、
うんうんう
ん、なんか最近よくテレビで言ってるじゃないですか。
言ってるけどね、
そう言ってるけどそんなに溜まってないですよね、蓄便って。
そうそうそうそうそう、でそう、それをクリアしたからってそんなに痩せれるわけじゃないよね
って。そう、ね、だけど空っぽになったからちょっと食べてもいいかなとか言って食べると、うん、そうそう、むしろ綺麗になったから吸収良くなるのか、
うん、
うん、太っちゃいますよね。
なんかね、かえって太っちゃったんだよな、
なんでかな、ね、本当、うん、
うん、
で7、うん、
そんな猫好きさん、私と猫好きさんに朗報です。
はい、
これね、フリーダムチンパンジーっていうポッドキャストがあって、
はい、
つい最近第3シーズンがまた再開されたんで、佐藤さんっていう方がやられてるフリーダムチンパンジー、通称フリーチンっていうんですけど、
はい、
3人でやられ、佐藤さんと他のそのお仲間3人でやられてるポッドキャストあるんですけど、
はい、
その中で、
はい、
オートミールの食べ方っていうのをやられていて、
オートミールか、うんうんうん、
オートミールって私も昔ちょっと、はい、もう10年20年ぐらい前かな、
はい、
ちょっとオートミールも食べて、なんかシリアルとかそういうのにハマった時期があって、
うんうんうんうん、
でオートミールもシリアルの一種っちゃ一種じゃないですか。
そうですね、うん、
なんでちょっとオートミールも食べてみるかと思って一度20年ぐらい前にオートミールを牛、うん、あのもう本当その頃のあの真っ当な食べ方というか普通の食べ方で牛乳でやっぱり
下にして
下にして食べてたんですよ、
うんうんうんうん、
ただ牛乳でひたひたにするとなんかすごいもわっとした感じがしてすっごい食べづらくて、
あー、わかりますわかります、
うん、あのオートミール特に それが癖のある、
うん、
ね、あのコーンフレーク、ね、コーンフレークはまだしも食べれたんだけど普通にね、うん、牛乳でひたひたにしてやる やり方、うん、コーンフレークとか、ね、今流行りのフルグラノーラとかあっちのはまだ牛乳でも全然食べれたんですけど、
うん、
オートミールだけはなんかもうちょっとその癖があるというか、
うんうん、単品だけだと結構癖ありますね。
であれで牛乳ひたひたにしてやるとなんかすごいもわっとした感じで食べれなくて、
うんうんうん、
結局オートミールはもう全然食べなくなったんですね。
はいはいはい。
ところがその フリーダムチンパンジーの番組で、何週間か前ぐらいにその最近そのオートミールが減量にいいっていうことで、
は
い、
うん、
ダイエットにいいっていうこと で、ね、
うん、
でその食べ方が、
はい、
お茶漬け海苔で溶いて食べる長谷園のあるじゃないですか、はい、お茶漬け海苔って
日本人向けですね、一気に、うんうん、
とかあとまあ味噌汁に溶いて食べるとか、
うんうんうん、
で試してみたんですよ、あの、はい、お茶漬け海苔を入れてオートミールをまああのね丼っていうかまあそういうようなボウルに入れて、
はいはい、
お茶漬け海苔ふりかけてで、はい、お湯で溶いてみた、
流し込む、うん、
溶いて食べたらめっちゃ美味しい、はい、これが、びっくりするほど美味しい、牛乳と違って。
あ、そうなの、やっぱ日本人好みに、
そうそうそうそう、ちょっとね
変わるんだ、
お茶漬け海苔だからちょっとしょっぱいじゃないですか、
うん、はいはい、
味付けが、
はい、
もうぴったり、
うーん、
これぜひ試してみてください、オートミール、あの安いオートミールでいいので買ってみてもらって、
はいはいはいはい、うん、でオートミール結構膨らんだら米っぽくなりますもんね、玄米っぽいような、なんか、
そうそうそう、であれ結構そういうふうにお湯で溶いたりすると膨らむじゃないですか、
はい、しますします、
うん、だから結構食べた感じがするんですよね、少量でも、
うーん、
でダイエットにいいと、
やってみようかな、
試してみてください、まずあの騙されたと思ってお茶漬けのりかけてね、お湯で溶いて食べてみると、だから普通のオートミールもう本当に 100g ぐらいにお茶漬けのり半分、それも半袋ぐらいでもいいくらい、だからお茶漬けのり1袋で2回分ぐらい食べれるぐらいの、
うん、
2杯分ぐらい食べれるみたいな、ボールで、あのね、ああいう、
でこれからガンダムさん続けようかなと、
あ、もう いきなりオートミールだから一袋買っちゃって今やってますもん
あ、そうなんだ、あ、それでちょっと痩せたってことですか、
でいやいや、だ太ったんだけれど、
うん、
若干今やあの痩せつつある感じ、あ、だから2キロ太ったんだけど1キロまで落ちた、
う
ん
う
ん、1
キロ、その1キロはオートミール、
多分オートミールのあれだと思う、
あ、そんなに効いてるの
めちゃくちゃ速攻性あるらしいよ、そのフリチンの中でも説明されてましたけど、
いやいやいや、速攻性激しすぎません、うん、やってみようかな、
うん、あの別に3食食べる必要なくて昼だけとかね、
うんうんうん、
まあ、朝だけとか昼だけとか、日に1食食べるだけでも、まあ、そのかご飯食べる代わりにオートミールに変えるだけで、
これからね寒くなってくるし、ちょっと朝あったかいもの入れたいなって思うから、そうそうそう、
あ、っていう時にもぴったりぴったり、 うん、あっさりしてるしね、そのお茶漬けのりだから、お茶漬けサラサラみたいな感じで、
うん、うん、やってみます、
これぜひね、おすすめ、本当に、
次回に交互期待、
うん、交互期待で、
うん、早速今日買いに行ってきます、
うんうんうんうん、だから本当にね、お茶漬けのりもその大量に入れる必要なくて、多分 ね、いわゆるボール軽く 100g ぐらいオートミール入れるとお茶漬けのように半分半袋ぐらいでいい感じ。だからガッツリ食べるときは、
うん、
その 2杯分ぐらい。
あれですか、なんか別に鍋でわざわざ煮込んだりとか、うん、そういうのしなくてもいいですか。
全然そんなことしなくて、あの
もう
お茶漬けのにお振りかけてお湯を入れるだけで、普通にお湯を入れるだけでもうすぐ膨れちゃうんで。
あ、そんな秒速で膨れるんだ。
秒速もうそのまますぐ食べれるぐらいの感じ。
あ、そうなんだ、うん、
10秒20秒かからんぐらいでもう膨れちゃいますもん。
あ、ますます食べやすそう、
うんうん、全然時間かかんないあれですよ。
うん、早速今日ダッシュで
買いに行ってきます。試してみてください。安い本当オートミールでいいと思います、はい、そんななんか高級なオートミールじゃなくて、ね、オーガニックだなんだみたいな。
うんうんうん、まあね、体に合うかどうか分かんないから、
まあもちろんもちろん、だから最初は安いやつでちょっと、
うん、安いので
試してみて、うん、
やってみます。
うん、本当にね、お茶漬け海苔がもうめちゃくちゃ合いましたね。で、味噌汁まだ試してないけど、結構味噌汁も合うみたいな。和風のそういう食べ方の方がやっぱり日本人合うのか、牛乳なんかよりはるかに食べやすいですよ。
あ、そうなんだ、
うん、だから猫好きさんも牛乳でくじけたんだったら、もうそれお茶漬け海苔にするだけでもう多分、
うん、
何杯でもいけるぐらい。
逆に太るんじゃないか。
いやいやいや、だからその分ご飯食べなきゃいいんです
。あ、そうそうですね。で、
糖質の代わりになるからね、ご飯
食べない。そうですね。ちょっとやってみます、う
ん、ぜひやってみて。なんか結構速攻性あるみたいよ。
いやー、ほんと、うん、次回結果発表ちょっと楽しみにしてください、
う
ん、
ね、1日1食変え、そういうオートミール食に変えて、ご飯の代わりにね、例えばご飯とかパンの代わりに、
うん、そうです
ね、オートミールに変えて、
うん、
まあ3食全部はいきなりは難しいから、その3食のうちの1食を例えばオートミールに変えてみて、
うん、
1週間ぐらいやると大体1週間で1キロか2キロすぐ落ちるって感じ。
へえ、楽しみ。絶対にやろう。
やってみてください。来週の成果発表でぜひその辺ね、1キロ落ちましたっていうと、う、ね、多分その成果ですよ。
はい、
うん、
もう今日から毎日やります。そんな速攻性あるなら、
で、食べやすいようだったらだんだんそれ、ね、増やしていけばいいんで。
そうですね、
うん、
やってみます。
ぜひやってみてください。
はい、
はい、ということでした。ということで今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週はですね、いっぱいコーナー残念ながら該当するようなメッセージがなかったので、いただいたお便りコーナーだけになります。といつものようにツイッターからいただいたシャープ猫のしっぽのハッシュタグとアットマークキャッツテルポッドキャスターでのメールをメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。12月1日、あやほわと自称プロリスナーさん。また名前変わりましたね、ハンドル名が。はい、たくさんのハッシュタグの中で、その2ということの中に猫の尻尾を入れていただいてます。ありがとうございます。そして、11月2日にアポロさんから12月1日、Today's Pick Up Hot Podcast ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の385回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして同じ日、鬼おろしさんが今日聞いたポッドキャスト丸1ということで、猫の尻尾の385回を聞いていただいてます。たくさんのハッシュタグの中に混ぜていただいてます。ありがとうございます。はい、そして最後にケンチさんが、385回拝聴、電報確かに懐かしく感じます。個人的に打電したのは何年前か記憶がないぐらい。ひょっとしたら若い方々、電報って何というかもう、点々といただきました。はい、ありがとうございます。いやー、そうですよね。今の若い人は電報って見たことも、打ったこともないんじゃないかなと。これ本編の中でもね、話をしていますが。はい。まあ、そんなこんなで。いただいたお便りを紹介していきましたが、いつもいつもメッセージいただきありがとうございます。本当に励みになりますので、 まあ、これからもね、聞いたよというメッセージとか、感想とかいただければ、猫好きさんともども、二人で喜んで読んでいきたいというふうに思ってますので、またぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで、いただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はーい。
はーい。まあ、そういうことでちょっと、ね、成果発表コーナー2人とも、
はい。
増えてしまいましたが、
はい、増えました。
ちょっと、オートミールダイエットで頑張ってみましょう。
そうですね、年末までには、ね、去年と同じぐらいまでには戻したいです。
そうだね。もうだって あと1ヶ月切りましたからね今年も。
うん、切りましたよ。もう幸せですよ。
も
う
インド人もびっくりですよ本当に。
いや本当、1
ヶ月切っちゃってますもんね、1年。
ねえ、
今年がね、2020年がどうしちゃったんだろうと思いますもん本当に。
ね、ちょっと前まであと2ヶ月ぐらいでやばいですよって話してたばっかりなのに、もう入っちゃいましたもんね。
12月入っちゃいましたもんね。
本当、いや今年も終わりますな。
終わりますな。
まあでもまだ1ヶ月あるから、できる限りのことをやって生きていきたいと思います。
もう最近ね、嫁ちゃんとのスローが1日1個なんかこなしていこうとかね。
わかる。
大切。いっぺんにはもうできないので1日1個ずつこなしていこうと、うん、ちょっとずつでもいいから、ね、例えば年賀状の、ね、準備だけしようとか、今日は、うんうん、今日はお歳暮の、ね、うん、決めるのだけしようとかね、何を送るか、うんうん、親戚に。
今本当1個ずつですよ、
1日1個ずつなんとかなんかやろうみたいな、それから片付けやろうとかさ。
うんうんうん、本当、はい、私も掃除をちょっとずつやってます。
そうそうそうそう、いっぺんにやっぱできないよね。
いやーもうできないですよ本当、いっぺんにやると全部が中途半端で終わっちゃうもん。そうそう
そ
う、
だからもうなんか集中して一個だけ、うん、ね、今日は例えば机の周りだけとかさ、
うん、
お風呂だけ集中的にやろうとかさ、もうなんかそれで決めてやるしかないよね。
うん、そうですね、頑張ってやっていきます、
はい、頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、はい、じゃあいつもぜひお願いします。
はい、ではではいきますよ、はい、せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。